星の地図を広げて、
星の地図を広げて。この番組は聖沙国際高等学校富山キャンパスの生徒が出演し、学校生活の様子、さまざまな活動などを紹介しています。今週は聖沙国際高等学校富山キャンパスの非常勤の先生のお話です。王青寧先生です。よろしくお願いします。
あ、お願いします。
先生はいつからこの聖沙にいらっしゃってるんですか？
あ、去年の4月からです。
今は1年経ちましたね。
そうです。早いです。
早いですか。
雰囲気はめちゃ良くて、あの先生たちが私にはめちゃあの優しくて、あの生徒さんたちが、あの私となんか、仲良しで、あのもうちゃんとあの授業を受けて、あのなんかレポートを書くとかノートを取るとか、あとあの、休み時間でもあの一緒先生と一緒に何が何がしゃべりとかいろいろ、それはめっちゃ楽しかったです。
はい、その生徒の皆さんがこういつも誰かしら職員室にいるという、そういった雰囲気ですもんね。
そうです、そうです。あのよくなんかあの先生と生徒の関係じゃない、友達みたいの喋りとか、これは、まあ、めっちゃあの安心しました。あの初めてそのあのこんな環境での仕事に。
これまで、学校の先生のお仕事はしてこられてるんですか？
あ、まあ、あの、あるんですけど、あのちょっと雰囲気が違いますから初めてこんな、なんか家族みたいの学校の雰囲気で、
暖かくていいですよね。
そうです、うん、いいです。
で、先生は担当されている教科は一体何がありますでしょうか？
あ、英語です。
英語、英語ね、やっぱりどうですか、皆さん意欲的に頑張って勉強してますか？
あ、そうですね、なんかみんなやっぱなんか、あ、英語は難しいとよくあの言うんですけど、まあ点数から見るとあんまりそんな悪くないんで、あの、あとなんか私喋ることはもう理解できて、これは嬉しいところですね。はい、
英語をこう得意にする何かコツってありますか？どんなところ一生懸命勉強したらいいですかね？
あ、そうですね、英語を勉強するのやっぱり自分が何のためにこの英語を勉強する、これは大切ですね。例えば、あ、まあ、英検取るためにとか、あの海外にあの旅行するためにとか、いろいろ、まあ、目標を違うとやっぱりあのなんか注目するところがちょっとずつ違います。英検なら、な、もちろん文法と単語、あの海外旅行ためになら、まあ、日常会話の表現とか、あとあのしゃべり、あのよくあの練習するとか、ちょっと違いますね。
そうすると聖沙の皆さん、その資格とか、その英検とか、そういう勉強も一生懸命されてるんですね。
そうですね、あのね、あの私去年来た時に、あの英検の3級と12級のゼミ持ってたんですけど、なその時に、まあ、結構なんか3級持ってるあの子がめちゃ何人がおったんですけど、まあ、一生懸命、勉強しました。
そうですね、あの聖沙にはいろんなゼミもありますけれども、先生はその検定を取るための英検のためのゼミ、今も？
そうです、これは去年は、英検の3級4級とあの12級あのちょっとずつ、持ってました。
で、今年も引き続き、
あの今年はそうですね、あの今年はちょっとあのレスニングとあの話すの中心のゼミを持ってます。毎年ちょっと変わります。はい、
リスニングね、やっぱりこうお話をする際にはなんて喋ってらっしゃるのか聞き取れないと会話になりませんもんね。
ね、そうですね、あの日本の生徒さんたちが多分なんか英語が一部分にあの日本語になりました、あのカタカナのかあの外来語とか、そしたらあの見るとか、あのなんか 理解できるんですけど、なやっぱり聞くと喋りはちょっと弱いかな。
何ですかね、やっぱりドキドキしちゃうんですかね、実際自分が喋るとか。
そうですね、その恥ずかしいかな、それはちょっとなんか、性格的に、まあ、ちょっとこっちがあの弱点と言えるかなと。
やっぱりこう下手なりにとかわからないなりに喋ってみるっていうのは大事ですかね。
そうですね、言語を勉強するのはやっぱりとなんか恥ずかしいなら、まあ、ちょっと良くなくて、なんかやっぱあのなんとなくなんか発音きれいじゃなくても、あの間違いいっぱいあるんでも喋る、やってみる、頑張るとか、これはまあ大切なあのレスニングとあの喋りの方面に対して、これは重要なところかな。
まずはやっぱりこの授業の中で一生懸命たくさん練習して、で、まあ、実際その海外の方と喋る機会もまた持てたらいいですよね。
そうです、これですね、あの学校で勉強は一部分のもので、なんか もしできればあのちゃんとあの誰と一緒に練習、これはちょっとあの付属かなと。そしたらそんなゼミを持って、
お友達を、ね、作るとか、外国の方のね。
そうです。
で、先生は、この日本に来られたのはいつなんですか？
あの私最初にあの2003年に来ました、あの富山に。
しかも富山に。
そう、直接富山に来ました。はいはい。
どうですか、ご出身のその中国とこう似てるところ、あと全然違うところ、いろいろあると思いますけど、どんな印象でした？
そうですね、あの私は北京出身だから、まあ大都市で、あのめっちゃあのインターナショナル、あの特性的な、そしたらここはあの、まあ、北京よりはとりあえず人口少なくて、あとあの静かに、みんなやっぱりあの毎日ただ忙しくて忙しく何するその気がしないんです。あの北京は、まあ、毎日忙しい、東京みたい、あとどこでもあの 人口多いから、どこでも人がいっぱい、それあのにぎやか、あのここがめっちゃあの静かに、あの環境もめちゃきれい、自然きれいな、自然とかおいしい食べ物とか、これは、まあ、私に対してなんかちょっと毎日緊張している生活から楽の生活になるの感じです。そう、
やっぱりこうのんびりとね、日々。
そう、この言葉でのんびりのんびり、あの北京ならのんびりはダメですよ、前にあの地下鉄とかバスとかいろいろ。
人が多くてね、いいことも中にはあるんでしょうけれども、そうやっぱりそれにいつもだとちょっと疲れちゃう感じ。
そうですね、ちょっとずつ年齢が上になってからも静かに方面が。
でもそうするともう富山の生活も長くなりましたね。
なりました、だいぶなりました。
先生はあのお家帰ってこう楽しんでいらっしゃることとか、好きなこと、趣味とかってありますか？
そうですね、前は、なんか、クロススティック、分かります？
刺繍、
そう、これがあのちょっと何年前にあのめっちゃあの夢中にしたけど、まあ、ちょっと目が悪くなって、まあ、一応やめました。あとなんかあの韓国のドラマ、と音楽もあのめっちゃ最近あの好きになって。
でもそういうお話って生徒の皆さんとも一緒に盛り上がれるんじゃないですか？
そうですね、あのここの生徒も何人かのその韓国韓流が好きで、
K-POP、まあ、
そうよく喋った。
そうですか、そういったところでもまた生徒の皆さんと仲良くなれる。
そうです、
じゃあの後期ですかね、もうスタートしてますけれども、子どもたち生徒の皆さんにもうどんなことを望む、どんなふうに頑張ってほしいなって思いますか？
そうですね、また英語勉強もあの前と同じようにあのちゃんと 授業を受けるとノートとレポート書くとかもう頑張って点数よく赤点ならないで無事に卒業するでもできる子がもしその希望あれば何か意見取るとか私もちろん手伝いとか、うん、これかな。
そう毎日 の, そのコツコツとね頑張るっていうこともそうですし、そうそうそう、目標を持って頑張ってもらいたいですよね、
うん、そうですね。
ありがとうございました。王青寧先生にお話を伺いしました、はい、ありがとうございました、はい、
ありました。
片岡美幸先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生はどういった教科の担当でいらっしゃいますか？
は
い、
私は国語担当とあとはゼミですね。
ゼミは何の担当ですか？
ゼミは基本的な学習と小論文作文などのゼミとあとは写真ゼミ担当しています。
じゃあゼミのお話から聞いていきましょうかね、はい、特に写真ゼミですけれども生産の皆さんそのカメラを抱えてですねいろんな写真を撮るっていうことを楽しんでらっしゃるそんな生徒の皆さん多いですよね。
はい、そうです。今もカメラもそうですしそれぞれ持っているスマホで気軽に撮れるっていうところで楽しんでいますね。はい、
北日本新聞にもね時折その撮影した写真をね掲載されてますもんね。
はい、いつも自分の好きなものや自分の撮りたいものを撮ってると思うんですけど何かテーマがあるとか新聞社さんのカメラマンさんと一応戦うとかそういうのが刺激になってそれぞれ楽しんでると思います。で私たちが見ていても普段そこまで思わないことでも高校生の感性で撮るとあ本当だなっていうそのテーマと の合っている写真を見て感じることがあります。
先生にとってもいい刺激になっている
そう本当そうなんです、はい、
でも本当にそのスマホで、ね、いつでもどこでも撮ることができるっていいですよね。
はい、今の子たちがね、うん、いいですよね。
いいですよねあとは、小論文などということですので、はいはい、その受験に向けたというようなことですかね。
はい、受験も一応念頭にあるんですがそれも気楽に自分の思いや意見などを文章に実際に残せるそれが一番の大事なことだなと思っていつ も,、もう小論文ゼミは前期後期2期連続でやってるんですけど北日本新聞社さんに回し読み新聞っていうその企画を続けさせてもらっていて新聞社さんから新聞提供いただきそれぞれがその1日分の新聞の中で心に残ったことを記事を探してそれに対して思いや意見を書くっていうのを毎週やっていましてそれもやっているうちにだんだん文章を書く楽しさや技術的な向上などが見えて私も読んでて楽しいですし生徒たちが割と好きな取り組みがいいですね。
そして廊下に掲示されてますよね。
そうです。
ですよね。はい、
やっぱり見てもらえる楽しみもあるみたいで、うん、自分の貼ってるのを見る子もいますし俺の見た私の見たっていうのがまたいいコミュニケーションになっているんじゃないかなと思います。
はい、時折辛辣な意見もあったりですとかなんだか温まるねそんなコメントがあったりですとかやっぱりその高校生10代ならではという、はい、そういう観点も見受けられますよね。
はい、あとやっぱ地域のネタに食いついたり3年生なんかはだんだん自分の進路に関する記事を積極的に読んだりして自分の考えをまとめたりそういう様子を見ると嬉しいなと思います。
そうですね、選ぶその記事も変わってくるんですね。
はい、そうなんです。
3年生は後期に入りますとそういった心持ちになってきますかね。
はい、やっぱり取り組む顔つきが 変わってきてると思いたいです。
そうですか。思いたいですか。
思いたいです、
ね、あっという間ですもんね、ここから3月まできっと。
そうですね、はい。
そしてあとは、国語の授業を持ってらっしゃる。
はい、はい、国語の授業は 2,3 年生担当しています。
この授業では例えばどういったことをされるんですか。
漢文や古文に触れるということをします。深くはできないんですが、こういうことがあるとか一応そういうのを知ってもらいたくて、やっぱり やったっていう自分の中でのその経験が大事かなと思いまして、はい、組み込むようにしています。はい、
片岡先生はこの精査でのお仕事結構もう長いですかね。
長くなりましたね。はい、10年ぐらいですかね。ちょっと分からなくなってきましたけど、ね、はい、
そうですか。その中でこういろんな行事も、ね、これまでもありましたけれども、はい、こう印象深い出来事とかありますかね。
そうですね、やっぱり一番私が何でしょう、心に残るというか大事にしていることは政党の声が一番だと思っているので、文化祭でこういうことをしたいや、あとはこういう企画してみたいなど、そういう声がそんなちっちゃい声でも聞こえるとどうにか形にしたいなと思って、生徒たちのやりたい思いとできることを自分たちで考えて、もう本当に見守ったりするくらいなんですけど、そういう姿を見るのが毎年文化祭だったり、今年はなかったんですが流しそうめんだったり、いろいろな行事でそういうのを見て応援しています。
そうですか。で、生徒の皆さんそれぞれちょっと意外な一面もね垣間見れたり、そういうのもいいんですよね。
あと意外とそういうところで友達ができたり、そういう姿を見るとこちらも一緒に嬉しくなりますね。
あ、そうか、今年は流しそうめんなかったんですね。
はい、竹の鶏に行って加工して茹でて熱くて、でもう本当大変な行事なんですけど、あれがないとなんかなんて言うんでしょう、夏がなんか今年は夏が来たのもあまりなんかぼんやりしてしまった感じがありますね。
流しそうめん近所のお子さんとか、
ね、ご近所のおばあちゃんたちもいつもなんか楽しみに来てくださってたので、はい、今ちょっと離れてしまったので、今ちょっと顔を思い出しますね。
そうですね。どうされてるかなとか、ね、
思いますね。はい、
他の文化祭にしても、まあ、皆さん来ていただいて、ね、うん、楽しんでいただけますけれどもね、
はい、そういう声聞くと楽しみにしてたよとか聞きますので、愛されてたなと思いますね。
そうですね、
はい、ありがたいですね。
では後期に入りまして、先生としては生徒の皆さんにどんなことを今望んで思っていらっしゃいますか。
そうですね、今やはり4月からコロナで思うようにいかなかったことが多いと思うんですけど、まあ、後期それを取り戻すじゃないですけど、自分の目標や楽しみを見つけて3月まで一緒に頑張ったり楽しんだりしていきたいと思います。
ありがとうございます。片岡美雪先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
星の地図を広げて、
中村真一先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生は非常勤の先生ということなんですけれども、これには一つ理由があるそうですね。
はい、非常勤で、まあ、高校通いながら自営業で音の音という学習塾、放課後の保健室っていう風に言ってるんですが、学校生活だとか子育てだとかでいろんな困っていること、何か一人で抱えてしまっているようなことっていうのが何でも相談できる、そして、一緒に勉強していけるようなそういう場所を作っています。 はい、
音の音はこれで何年ぐらいになられるんですか。
音の音は実は高岡で始まったんですが、今回あの富山で、1年目まだ経っていないです。
そうですか、はい、でもこの高岡での実績といいますかご経験は終わりなんですもんね。
ああ高岡でもいろんな人に来てもらいました。
そうですか。富山市は場所はどちらなんですか。
あの南富山駅の近くにあの下堀という場所があるんですが、そこの近くすぐそこですね。
まあ、そういったこともあって精査とのつながりができたんでしょうか。
あそうですね、あの、まあ、自営業でその音の音であの仕事をしているつかの間いろんな人との出会いがあって、そのつながりで、精査高校っていう場所を紹介してもらったっていうような、まあ、縁というか出会いがありました。はい、
それで精査の先生としてあのこうやって通ってこられるのはこれで何年目でしょうか。
去年の4月に、入学しました。
そうです
か。今年で2年生です。
そうですか。どうですかその精査の子どもたちと接していてどんなふうに感じていらっしゃいますか。
僕が今受け持っているのが主にゼミというものなんですが、授業ではその感じられないようなその生徒の色だとか、うん、その顔つきだとか表情っていうのに出会えて、うん、公立高校とかではあまり出会ってこれなかった関われなかったそういう関わり方ができることがすごい嬉しいです。
授業では何の科目を担当していらっしゃるんでしょうか。
専門は英語なんですが、うん、英語の授業は今年は受け持ってはいないですね。
そうなんですね。ではもうゼミに集中というか。
ゼミですね。
そうですか。じゃあそのゼミは一体どういったゼミを担当されてるんでしょう。
例えばメディア研究ゼミというのがありまして、子どもたちの興味のあるものっていうようなもの、生徒たちが例えば、ラノベですね。ラノベであるとか、それから道の駅、それから歴史、アメリカの1950年代っていうのをテーマにしている子もいます。
それをそれぞれ自分の興味があるものをそのテーマを調べるということですか。
そうですね、テーマについて調べながら友達と話しながら僕とも話しながらその自分の関心っていうのを深めていく整理していくっていうそういう時間になってます。
何でもいいっていうのがいいですよね、テーマがね。
何でもそうですね。だその空気感というかその関心がある人が集まってるっていうようなその空気感がすごい僕は好きですね。とにかく生徒の世界が広すぎて深すぎて本当にこれだけ人が一人一人違くてなんか本当に極めようとしているというか、なんか一人一人の顔がちゃんとあるんだなというか感じられるっていうところが印象ですかね。
でそういうものをこう調べるゼミのご担当、はい、他にもありますか。
ああ他にもそうですね、まあ、いろんな勉強するゼミっていうのもあるんですね。まあ、授業は結構みんな一緒の速度で進むんですが、勉強のゼミは自分の苦手なところとか、うん、自分が得意にしたいことっていうのをこう、まあ、自分で進めていくゼミですね。これは本当に一人一人悩み事というか小学校中学校うん、つまずいてしまってそのままでなんか高校まで来てしまったっていうちょっと悲しい歴史があるところをじゃあ僕が一緒にその子のスピードでなんかこう一緒に本当にゆっくりですね。だけどゆっくりやっててもあこれができるようになったっていうのが分かった瞬間にちょっと二人でニヤッとするみたいな。
いいですね。
そういう感じですね。
あそうですか。これ教科は様々なんですか。
教科は大体みんな数学か英語ですね。
あそうですか。数学ね苦手なお子さん多いんですかね。
分数がやっぱりできないとか文字ですね A とか B とか X なんやねんみたいな話ですね、うん、簡単に説明できるんですけどやっぱりそれが今だからこそこう学びたい今だからこそなんか学べるっていう生徒が来ているんだと思います。
まあ、その自分のペースで先生から教えてもらえるということでやっぱり分からないところも聞きやすいですよね。1対1ですもんね。
あそうですね、まあ、本当に分からないところがあったら僕もこう結構手を挙げにくい生徒もいるので、うん、僕が見回ってっていうような感じで声をすごいかけられる距離感いい感じのまあ距離感、うん、本当に生徒によってはなんかこう 近すぎるのが嫌だなっていうふうに感じてる生徒もいるかもしれないなっていうふうに僕が感じられるぐらいのその時間のゆとりというか間合いを感じられるところが、急かさないっていうところですかね。それが僕はすごい精査の魅力だと思います。他の公立学校とかではあまり実現できないような、そういう学校その生徒を迎え入れる環境があると思っています。
急かさないっていうのは先生の方でこう待つみたいな姿勢っていうことなんですか？
待つもそうですね。何かをこう結構要求するとかこうあるべきだっていう姿を押し付けないっていうことを、そういう意味で喋りました。
ついね、本当に特に親御さんとかですと、
そうです
ね、早くしなさいとかなぜできないみたいなこととかってやっぱりこうちょっと口に出てしまうことってあると思うんですけれども、
はいはい、
そういうことってあると思うんですけれども、
ありますね。そういう他の、家で例えばそういうストレスを抱えていたり、もしくは学校の中でそういう思いを、特に進学校の生徒だと大変で辞める子も結構いるんですけど、進学校行ってて、でそういう生徒でもだからこう自分の時間、自分のスピード、自分の勉強できる学びのその場所を取り戻すっていうことですね。だからここ来て休むっていう子もいると思います。
後期に入りましたけれどもどうですかね、この後の生徒たちにどんなことをこう望んでいらっしゃいますか、期待していらっしゃることとかもありますかね？
そうですね、僕ともっとおしゃべりしてほしい。
もういいですね。もっと仲良くなりたい。
そうですね、いろいろこうやっぱり、生徒のこと、知り始めると本当に僕が知らないことをたくさん知っていて、それを僕はすごい先生をやっててよかったなっていうふうに思える瞬間なので、ぜひこれからそういう、おしゃべりしてほしいと思います。
中村真一先生にお話を伺いしました。ありがとうございました、
ありがとうございました。
今日の星の地図を広げてはいかがでしたか？高校に通っていて転校を考えている方、高校を辞めてしまったけど高卒資格を取りたい方など、政策国際高等学校富山キャンパスはいつでも入学可能です。詳しくは電話 076-471-7472 076-471-7472 番までお気軽にお問い合わせください。次回の放送もどうぞお楽しみに。